こんばんは、ファーストサマーウイカです。菅田将暉さん、松坂桃李さん、お疲れ様でした。先週ね、年明け1回目の放送やったんですけれども、もう大変失礼いたしました。ちょっと正月ボケが抜けてなかったのかね。いやー、なんでしょう、ちょっとケアレスミス多かったですね。ボンミスが多かって申し訳ございませんでした。生放送ってやっぱりなんて言うんですかね、反射神経でやってるみたいなとこあるんで、ちょっとでもやらんかったら落ちてしまうんですね。番組のね、後半にね、性格の悪い遊びっていうコーナーがあるんですよ。そこ、まあ、コーナーでメール読むんですけど、CM 明けにね、いきなりコーナーに入るんやけど、なぜかメールをどっか見失ってしまってですね、いざ読もう思ったらどこにもなくて、もう、なんていうの、音楽 BG かかってんのに禁じられた遊びっていう、あの切ない曲流れてる間にメールを、あらあら、どこかしらねっていうかっこ悪い姿を、あんまそういうミスないんですけれども、私そういうのやってしまいまして申し訳ございませんでした。ほんならなんや、リスナーの方からなくさんようにメール紐つけとけいうお叱りを受けてですね、いや今日はちょっと改めて気を引き締めてね、やっていきたいんですけど、まあ私、あの、今日もすいません。朝の5時からドラマ撮ってきた帰りでやってますんで、まあ間もなく24時間が経とうとするので、今日もなんかあるかもしれませんが、その辺はお手柔らかに。なんかあったらじゃあまたお叱りのメールください。こういうタイプの女、叱って興奮を得るタイプの男おるやろ？ちょっと普段気の強い女に叱ってる時に、ギンギンなるタイプの人もいらっしゃると思いますんでね、この機会にぜひそれをお楽しみくださいね。ほんでこのラジオ終わったら、あの、朝8時から TBS で生放送のラビットの方にね、行きますんで、謎解きヒーローっていうね、あの、劇団ひとりさんとやってる、あれは何でしょうか、ドラマとロケ番組が合体したみたいなね、新感覚バラエティが特番でやってたんですけど、それの、スペシャル2時間ゴールデンスペシャルがね、明日ありますんで、それの番宣でね、ラビット初めて行かせていただきますんでね、ちょっとまだまだ先は長いんで、ちょっと緩やかな感じで行きたいと思います。もう冒頭で喉がガシャガシャになってますけど、すいません。あの、元気になるような楽しいメールでね、ちょっと盛り上がっていきたいなと思っておりますが、レニーちゃんが来た。
日本放送ポッドキャストステーション、
ありがとう、レニーちゃん。ありがたいね。ありがたいね。わー。レニーちゃんが帰っていくよ。わー。わーい。写真撮りたかったね。よし、さっそうと帰って、いや、本当に忙しかったんじゃないかな。何のあれもなく、本当にこれのために来てくれたの？レニーさん？嘘でしょ。怖いよ。怖いんだけど、逆にその、大丈夫？私。本当信じられないな。嬉しいと同じぐらい、なんか、いや、申し訳なさというか、いや、すごいありがとうございます。本当に川上さんも、いや、嬉しい、びっくりした。何の話しとった？もうラビットの話で、ラビット出ますよっていう話してましたけれども、いや、ちょっとじゃあ、改めてこのレニちゃんに元気もらって、もうバッチリ目ギンギンになりましたんで、皆さんもね、驚いたと思いますんで、この調子でメール書く準備しといてもらえたらなと思います。じゃあタイトルコール行きましょうか。今夜もよろしくお願いします。ファーストサマーウイカのオールナイト日本ゼロ。改めまして、こんばんは。ファーストサマーウイカです。いやー、ちょっとびっくりしましたね。本当に、こんなもう元気いただいた後にね、こんな話するの嫌なんですけど、今夜のメールテーマは、嫌味な一言です。そんなムードちゃうね。なんか楽しい話しようや、なんか楽しみにしていることとか、なんか今年の目標とかさ。なんかそういう明るい話にしたかったな。メールテーマ、さっきも話に出ました。先週リスナーから届いた、メールなくすれた紐つけといたらどないでっかっていう、嫌味なメールにちなんで、ちなむな嫌味な一言にしたいと思います。いや、汚れとるわ。このラジオは。あんな屈託のない目で、いや、それをちょっと一旦置いといて、とか言って、ぜひ出ていただけませんかなんて。 素晴らしいよ本当に。もうレニママも素晴らしい本当に。どうやって育てたらあんな子になるの。ももクロを産みたいなんて言いましたけど、産むだけじゃダメなんですよ。どう育てたらああなるのよ。あんな子もいい子ばっかりが本当に。川上さんですか。川上さんも素晴らしい、きっとね、育ての親ぐらいのね立場でいらっしゃるし、いやちょっとねそういう気持ちを一旦じゃあ置いといて、嫌味な一言思い出してもらって、ぜひ皆さんメール書いてくださいね。受付メールアドレスは fsu@allthatnippon.com fsu@allthatnippon.com。 番組を聞いての感想もお待ちしております。でね、こういう乱入があったりするんですよ。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも東京中央区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしておりますんでね、これサプライズの時にね一番美味しい思いするのはミクチャの人かもしれません。その後ね、賢者モードで皆さんからのお悩みにね、放送終了後のアフタートークでも答えたりしておりますので、ぜひミクチャのアプリをダウンロードしていただいて、アカウントをフォローしていただいてね、誰でも無料で簡単に見られますので、ミクチャでもお楽しみください。ということで、いやー、ももクロさん、かけたいな。ももクロさんの、ももクロさん、はい、最新曲を、ちょっと、ジースポちゃん、ももクロさんかけようよ。これはもう、ぜひ、いける早いね。タイトルは、正しいタイトルで。じゃあちょっと、ももクロさんの新曲をかけちゃいます。どうぞ。お送りしたのは、ももいろクローバー Z で、ぶっ飛びでした。高木れにちゃん、本当にありがとうございました。またの乱入、お待ちしております。大好き。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。そうね、ツイッターを今見ててみんなわーってなってたけど、そう。レニちゃん、こんな軽々しくこの時間の生放送に乱入するランクの人じゃないのよって、もうおっしゃる通り。そうなの。本当にそうなのよね。びっくりしたよね。ラジオネーム、財布落としましたよさん。こんな深夜にたった十数分のためにわざわざジャージまで来て乱入してくれるなんて、高木レニさんは神様か何かですか？そうなの。神様。大天使なのよ。本当に天使よ。なんか4人がさ、ふわふわのモコモコみたいなの着てる時にさ、あー天使だって素で思ったけど、やっぱここまで来るともう神様だね。神様、レニ様。いや、すごいのよ。で、本当に多分ちょっと眠たいと思うの、この時間。普通の人はね。すごいな、そんなのみじんも出さずにね。すごい。しかもちゃんと川上さんも一緒にね、来てくださってね。いや、すごいよね。ラジオネーム、ストロールさん。あ、レニちゃん全く告知せずに帰っていきましたね。本当に乱入と桃色歌合戦の出演オファーだけが目的だったんでしょうね。いや、ちょっとさすがにこれどうかしてる。どうかしてるわ。確かになんか、前回はシェノンのリリースもあったよね。で、衣装も着てたしね。今回その、何も言わない。え？なんか、言おうか。何があります？知ってます？宮森さん。いろいろあるね。いろいろあるから、はい。まあでも、ぶっ飛びが出た、桃鉄のね、曲だっつってね。うん。いろいろあるよ。桃黒さんはずっといろいろあるから、ちょっと。いや、すごいね。この懐が。オファーに直接来るタイプって。そんな。ラジオネーム藤原元スマブラ参戦さん。レニさん、2年連続夜遅くに飛び入り参加、本当にありがとうございます。こんな時間にいきなり飛び入り参加して、ウイカさんの目をしゃっきりパッチリさせてくれたおかげで、今日はきっとメールをなくさないと思います。レニさんの飛び入り参加がどんな栄養ドリンクよりも、我らが姉さん、ウイカ姉さんの目を覚まさせてくれると思います。いや、もうおっしゃる通りよ。逆にドットなんか出てったけど、ビャーって。いや、でもエネルギーもらったなぁ。すごいね。なんか人を元気に、させてくれる人、パワーくれる人っているじゃない、周りにも。そう、自分はそういう人間じゃないなっていうのも、あとわかるじゃない、ある程度年取ってくるとね。でもそういう人間になろうと思ってもなれなかったりするのよね。ただ、まあちょっと、このラジオね、ドテラジオでみんながあんまり聞いてるって自慢したくなることはないのかもしれないけど、どこかで元気をもらっている 人はもらってくれている人はいると信じてるんですよ。なんか仕事中とか家事やりながらとか、それこそなんか農作業しながら聞いてますとか、いろいろ話には聞くんですよ。仕事の時に元気になるっていう声もいただいているので、来週はちょっとさらに皆さんを元気にさせたいなということでお知らせがございます。来週1月24日月曜日のファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロは、特別ゲストをなんと2組お迎えします。まず一組目はベッドイン、マスコデラカオリ、カオリと、中尊寺舞による地下セクシーアイドルユニットベッドインの2人が来てくれます。ただの友達です。ただの飲み友達です。すいません。かおりさんは一緒にデスマッチのプロレスを見に行ったりとか、一緒に お洋服を見に行ったりとか、あとは、まいちゃんまいは飲みに行ったりとか、飲みに行ったりとか、飲みに行ったりするような、はい、普通のお友達です。かなり湿気、湿気の強めの湿り気の多いドテラジオになると思います。それはちょっとご覚悟いただいて、でもこれは自信ある。ドテチンだけじゃなくてドテガールも、もしベッドインをまだあんまりよく知らないっていう方がいたら絶対に好きになるから。私は初めてベッドインを見た日、ライブで見たんですよ、友達のライブで。で、うわすごいと思って、その数時間後には二人のおっぱいに挟まれてチェキを取りました。それぐらいすごい力を持ってるセクシー地下アイドルですけどね。ちょっとぜひ、音楽はね、めちゃめちゃ骨太なね、ロックをしてて、ライブパフォーマンスはバリバリにかっこいい。ちゃんまいがギターで、かおりさんがボーカルなんですけど、めちゃくちゃかっこいいんでね、そのギャップも含めて楽しんでいただきたいと思います。そして、私最初一組目はって言いましたね。はい、二組をお迎えします。二組目はこの方、パイパイデカミ新たねデカミちゃん。はい、はい、ただのお友達です。デカミちゃん、この間ハロープロのオールナイトニッポンに出たんですよね、デカミちゃんね。パイパイデカミっていう名前で有吉反省会とかでね、ご存知の方も多いと思いますけれども、ちょうどクリスマスイブに、去年のね、年末に改名をされたということで、デカミちゃん、パイパイをちょっと取って、デカミちゃんになりましたけれども、もう、デカミちゃんも長いですね、なんやかんや。友達でよう飲みに行かせていただいたりしましたけれども、まあ、テレビとかでね、テレビ番組で仲のいい芸能界の友達いますかって聞かれたときは、一番最初に書く二人、ベッドインとパイパイデカミって書いてたんですよ。そうすると、あまり深く、話突っ込まれないっていう、あ、なるほどっていう感じで。いや、本当に友達だからいいんですけどね。まあ、そういうパンチのある名前の二人だったんですけどね。まあ、デカミちゃんっていうのもまた、何がっていう感じがして、いいんじゃないでしょうかね。デカミちゃんになってからちょっと初めて会うので楽しみです。そんな、もう、賑やかというか、何の話したらいいんやろうね。意外と、女子だけでその飲んでる時とかは、そんな別にゴリゴリの感じにならないので、普通の女子トークになるんで、もしかしたら女子会になるかもしれないですし、もう土手がかなり高めの放送になるかもしれないんで、それはちょっとお楽しみにということで、二組への質問を募集します。受付メールアドレスは fsu@allnightnippon.com、fsu@allnightnippon.com、件名に質問と書いて送ってください。例えばベッドインさんに質問とか、デカミちゃんに質問とかでもいいし、みんなに質問でも何でもいいです。あと、まあ、ベッドインさん、デカミちゃんのそれぞれのね、これずっと気になってたけどとか、だから伝説とかいろいろあると思うんですよね。そういうところも含めてぜひ何でもいいのでメール送ってください。ベッドインとデカミちゃんをお迎えしてお送りする、来週1月24日月曜日深夜3時からのファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお楽しみに。いやー、楽しみですなー。あんまり公のとこ、一回噂のお客様っていうバラエティ番組でね、なんか友達とご飯を食べてほしいみたいな、 で、それを定点に置いて、なんかいろいろ喋ってほしいみたいなのを、やった時に、初めてそういうオンエアというか、表で、ベッドインの二人と、デカミちゃんと、四人でご飯食べたんですよね。それ以来、このメンツでは集まってないんかな。私はあんまりその、大人数で同時に会うってことそんなにないんですけど、それぞれで。で、かみちゃんもね、ちょっとしばらく会えてないかな。ベッドインも会えてないから、ちょっと、積もる話もあるんですけれどもね。ベッドインが10周年でしたかね。多分今年10周年イヤーなんですよね。でね、でかみちゃんも改名して、いろいろ多分思うところとか考えがあって改名したと思いますからね。そういうところも聞きつつ。まあ、でかみちゃんはでも、こう見えてあんまり下系のキャラじゃないので、名前だけで、ビジュアルだけで下い感じに見えてますけど、意外と多分女子トーク、普通の、年相応の、妙齢女子の女子会になるんじゃないかななんて、もう思ってます。楽しみですね。いやー、なんか、嬉しいな、サプライズが。ね、なんかこの、お二組も、いつかお話したいなと思ってて、やっとね、お呼びできるお声掛けしてね、快諾していただいたんで、今年も会いたい人にたくさん会えそうな年ですけどね。なんかこう、いいことがあると、なんか幸せムードの時ってさ、何でも、OK。人がなんか、人の幸せな報告とか見ても、ああ、よかったねって思えるけど、心がすさんでる時って何見てもさ、憎いやんか。もう、すべてをこう、憎悪とか、嫌悪が渦巻くターンってあるやんか。なんかやっぱ特に忙しかったりとか、睡眠時間が足りひんとか、お腹空いてるとか、寒いとか、そういう状況の時ってこう、どんどんどんどん気がめいていくねんけど、ちょうどそれぐらい、なんかちょっと、機嫌悪いわけじゃないけど、テンションが下がってて、なんか、あーってなってる時に、たまたま、インスタで、かな、宮森さんがね、森マンがね、丸山礼ちゃんの俺と日本クロスやってたじゃないですか。それでなんか多分写真撮って上がってたの見て、なんかわからんけど、すごい小さい嫉妬心を覚えたのね。寝取られたみたいな気持ち。毎週ここで、ね、こう喋って。いや別に、そういう仕事やし、別にね、終わってもうて寂しいなとかじゃなくて、毎週追ってるからこそ多分、自分の男やみたいな自分のクルーやみたいなのがよその番組持ってたらなんかちょっともやみたいな、あれなんか嫉妬やんみたいになって、それは宮森さんに限らず他のディレクター陣とかが今週の土曜日の特番やりますとかって聞いたらなんかそうすかみたいな、それが女やったら余計にへーみたいな、おもろかったですかそれとか聞いたりとかして、で、なんか、マレオレちゃんのは、なんかすごい楽しげな、なんか写真が載ってたから、余計なんか、メラみたいな、ね、みたいな。あって、なんかそういうなんか、小さい、何の生産性もない、どうしようもない、どうでもいい嫉妬みたいなんて、人生のうちでなくしていきたいよなっていう話なんですけど、例えば SNS とかでも、これも、まあ私自身もあるし、ある、あ、わかるわっていう人おるんちゃうかなと思うんやけど、ストーリーとかね、ツイッターとかで、例えば、これめっちゃ良かったとか、これ使いましたとか、これ見ましたとか、例えば、つぶやくとするやんか。ほんで、それを、例えば、それがまあ出演者さんがいる、なんかまあ番組やったとしようか。見ましたとか良かったって言って、それ、一般の人のこう、引用リツイートとかさ、引用でストーリーにあげるタレントさんとかいるでしょ？それ、あれ？私もつぶやいたのにな、私も言ったのに、他の人のやつは引用しているのに、なんで私のやつ引用されへんのかなみたいな、なんかなんか変なもやみたいな。別に、いやなんか、たまたま見落としたかもしれへんし、なんかその人のがいいと思ったから引用しただけで、別にみんなのしてるわけじゃないからっていう理論もわかるやん。その向こう側もちゃんとわかるやん。わかるけどなんか、私のは、してもらわれへんかったなーみたいな、あれ感情も多分小さな嫉妬な気がするんよね。でそれでなんか なんや、DM とかもそうやんか、DM で質問したりとかして、それを貼っつけて、なんか答えてくれたみたいな。あ、で、それに、あ、するんやと思って自分も送ったけど、自分のは無視みたいな。これ別に私もそういうことあるからね。私が、その、被害者じゃないけど、私の方元に来て、私答える人と答えない人いるから、その気持ちもわかるのよ。でも自分が逆に、質問した側で、無視されるみたいな。なったら、あ、そっか、みたいな。あ、私のはされへんのかってなると、なんか逆にその人のことちょっと嫌いになるね。勝手に。勝手にこっちが、なんか期待して送ったことに対して答えてくれなかったら、なぜか勝手に評価が下がって、あ、なんかじゃあもうええし、みたいな。嫌いみたいな感じに、身勝手だなと思うけど、これもなんか小さな嫉妬から生まれてる身勝手さやなと思うんすよね。で、遡れば、これ SNS があると、ほら、いいねしてくれた、してくれなかったとか、そういうのもある。小さいね、SNS だと多いと思うんやけど、遡ったら、学生時代とか、3人、4人組ぐらいのとでさ、なんとなく群れてたりするじゃない？グループになってね。で、そこまで別に、もう毎日連絡取り合って毎日一緒に登下校して毎日遊んでみたいなことじゃなくても、なんとなしにこう集まりがちな集団の時に、なんかこうどっか移動しようみたいなとか、トイレ行こうじゃないけど、そういう時に声かけるの一番最後やなみたいな。自分声かけられるのなんか毎回、え、クレープ食べようやみたいなの、あれなんか順番的にいつも自分最後やなーみたいなとか、あとなんか最近ではネイルサロンに行った時にネイルしてもらって、まあ私も仕事柄別にそんなベラベラ自分の話ねしないからね、もう闇に溶け込んで普通のその辺のネイルサロンね、飛び込みで行ったとこ、あーお願いしますって普通に、科目無視とかはしないけどね、あーお願いしますぐらいでそんな喋らないんですけど、まあそれを指してなのか、向こうもその話しかけてこないんですよ。ほな、ちょっと、じゃあ、このままお待ちくださいね、言うて。ほんで、隣の席行ったら、めっちゃ話弾んでんの聞いたら、なんかちょっと軽い嫉妬やねんな。別に話したくないねんで、私は。話したくないし、話しませんよ、みたいなオーラ出してもうてるけど、隣でめっちゃ話弾んでて、その、ネイリストさんがめっちゃ楽しそうやったら、あ、同じ、就業時間っていうか、同じ、労働時間の中で、楽しい、気持ちを与えられている人と、なんかこいつめんどくさそうやな、喋れへんな、暗、この客めんどくさって思わせてる時間、同じ給料やのに、なんか申し訳ないけど、なんか私とも楽しく喋ってほしかったなっていう身勝手な気持ち、小さな嫉妬、隣の客に対する小さな嫉妬。これいらん。これはマジでいらん。いつになったら消える、この感情。なんかね、それこそ、まあ、今日レニちゃん乱入してくださったけど、別にレニちゃん来てくれへんかなーっていうのは、半分はちょっとやっぱりその、天丼的なネタで言ってるから、まさか来てくれること前提として話してないわけですよ。なんなら、来なかった時に、来てくれへんかったーわーみたいな。で、逆転ぐらいの、なんか違うね、動きがあるぐらい、のことを考えてたりするわけですよ。逆に私がなんかレニちゃんの別の仕事の時に乱入しに行くとか、いろいろ考えて、とりあえずだから天丼で言ってみたぐらいのを本当に答えてくださったから、こう成立したけど、なんか変に期待して、ああ、来てくれへんかったなーみたいな、になるのって、怖いなと思って、もうどうしようかなって思ってたんですよ、今日はね。したら来てくださったから、本当全てを私を救ってくれた神になったんですけど、なんかちっちゃい嫉妬みたいな、ほんと、どうにかしたいよね。これ、ない人はないんかな。なんかデカミちゃんが、それこそ、来週来てくれるデカミちゃんが、なんか、インタビューの記事で、私嫉妬しないんですっていうのを書いてて、全然、本当になんか誰かが、例えばテレビで出たとか、売れてるとか見ても、なんかその嫉妬しないみたいなことを書いてて、ちょっと詳しくは忘れたんだけど、そのワードがすごい印象的で、私ね、自分自身の原動力って全部嫉妬とか悔しいみたいなのが結構大きくて、恨みではないけど、うわ、いいなーっていう、尊望っていうのかな、憧れとか、羨ましい、羨望、羨ましい気持ちみたいな、が大きいのよね。嫉 トよりももうちょっと明るい方、うわいいなーって、うん、思い返せば木村カエラさんが奥田民生さんに曲書いてもらった時もう悔しくて泣いたのね。なんか私が木村カエラちゃんやったらよかったのにみたいな感じで泣いたりしたのね。まあ今でこそなんかそういうそこまでのことってもう泣くほどの悔しいことってないけど、なんかそういう嫉妬悔しいっていう気持ちが全部バネになっていつか会いたいとかっていう風になってるから、私はその嫉妬自体が悪ではないと思ってるの。うん、憧れも嫉妬も。ただそれがないって言い切れてるデカミちゃんもめちゃくちゃかっこよくて、すごっと、なろうと思ってもなられへんと思ってね。うん、だからそれ、ない人おるんかなーと思って。でもある人はある人で生きづらいやんか。なあ、なんか、ずーっと、やっぱ元彼の元彼をネットストーキングしてるっていう話をこの間したんやけど、それもなんかどっかで謎の嫉妬が、ずっと植え付けられてんじゃないかなっていう。その、元彼の元カノは、私の後の元カノじゃないのよ。私が付き合った時点でもう元カノやったから、先客なんていうの先、私より先の人うん。に対する多分、うん、二番手みたいな気持ちがあるんかな。だから、気になって見てんのかな、未だに。そういう根深いのをね、ただもう自分からそれをなくしてしまったらきっとふぬけというか、なんかあんまり味のない人間になるというか、向上心のない人間になってしまうから、まあそれはまあ私の原動力としてね、認めざるを得ない、もう咀嚼してそれを生きていくっていう感じなんですけど、みんなもきっとそんなあるんかなと思って。でも、自分が幸せったら、お腹いっぱいやったら、あったかいとこにおったら、美味しいチョコレートとか食べながらやったら、みんな幸せに見えるし、うーん、最高、ハッピー、最高ってなるやろうから、今今日レニちゃんが乱入してくれたことを一緒に喜んでくれてる人は、きっと今心がハッピーやから、うん。ちょっとアンミカさんみたいなこと言うてるけど、みんなハッピーやから、ハッピーでいい、あるに越したことはないねっていう。で、今、今日レニちゃんのおかげで、私は、ちょっと、疲れのどん底にいて嫌味な一言を募集しますとかっていう腐り切ったドテラジオをしようとしていたところを逆転、ピースフル、最高にハッピーな気持ちにしてくれたんで、ありがとうという気持ちを伝えたかったです。以上です。はい、じゃあ本来かけようとしてた曲かけたいと思います。琴ちゃんでプラトニックプラネット。この時間はファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介しますね。ラジオネーム雪の降る日さん。丸山礼さんのオールナイトクロスですが、放送内でギャルリスナーから知らないおじさんの笑い声が聞こえてきて怖い的なメールが送られて盛り上がっていました。あー、なるほどね。その、我々さんのリスナーというかファン層が多分ラジオリスナーじゃないんでしょうね。だから作家が中に座ってるっていうのを知らないとか自分にしか聞こえないな、そのおじさんの声そうか、そこから説明せなあかんのかっていう、また新しいねカルチャーショックがそこに生まれますけど、いいよね。なんかそういうことが大事なんよね。きっとラジオっていうのはね。ラジオ好きの人が集まる場所も必要やけど、全く知らない子がラジオおもろってなる、そういうね、初めての場所を作るっていうのも、素晴らしいよね。ラジオネーム、パン君。中尾レディは、乃木坂46のオールナイトニッポンで、新内さんが思い出せない映画を探すために、毎週いろんな映画を見てくるというやりとりをしていますが、そんなやりとりもウイカさんは嫉妬しますか？そんなさせられてるんですか？え、どういうこと？あ、ショールームの事前配信で、それやってるんですね。でもその、思い出せない映画を前提として、映画を見とくの、予習するってこと？これを見てきてって言われて、で、その、見たことあるけど内容とかを全然思い出せないから、ちょっと見といてくれるっていう、マネージャーじゃん、それ。マネージャーがやることや。で、それに、素直に、はいっつって見てるんですが、最近じゃあ、それでおすすめされてみて、面白かった映画あります？ すぐ、スピーシーズ種の起源エロ映画何何何な何映画どういう映画忘れてるな。面白かったことは覚えてる。難しそうな映画ですね。なんかね。なんかそういう、いいね。なんかそういう関わり、ゼロだもんね。このクルーラー、そういう、なんか事前の関わり。あれは、みんなで一回個室ビデオ屋行こうかっていう話はした。ちょっとあれですね。そういうのはありましたね。しょうもない、土手はそういうしょうもない。そういう交渉の話はしてないですね。ラジオネーム世界百秋さん、そういえばウイカさん、須田さんのオールナイトニッポンにクリーピーの二人がゲストで来た時、あの後乱入してくれるの期待していたのに来てくれなかったことも嫉妬していましたね。そうよ、これはだってちょっとワッツアーぐらいしてくれるかなって思ったらスンってエレベーター乗ってったって聞いてから、おーそうかーって。まあでも忙しかったからな、この時期は二人も1分1秒早く帰らなあかんのも分かってたから、わかるよ。その、わかってるからこそ嫉妬するやろな。年々、なんか年々ちっちゃいことで嫉妬してる気がするわ。大きい嫉妬がない分。ラジオネーム、メイキングザ道路さん。僕もかなりちっちゃい嫉妬をするので、ウイカさんの気持ちわかります。ラジオを聞いてても、ネタ職人の読まれているメールが面白すぎて、その才能にちょっと嫉妬してしまいます。あ、そう。メイキングザ道路なんて結構、他のね、番組は分からへんけど、結構読んでる方やと思うけど、それでもやっぱ面白いネタには嫉妬するか。いや、でも、いや、もうハガキ職人はそれありそうやな。同じようなことをさ、書いてたりすることもあるやろ。ネタが被ってる時。それを同じの送ってんのに、俺じゃない方を読まれるって時が一番悔しいよな。もう、種は一緒やったのに、なるみの甘さが違うかったっていうな。きついな、それ私も。それラジオ聞くのやめてまうと思うわ。そのラジオパーソナリティ嫌いになると思うわ。勝手に呼んでくれへんかった言うて。ラジオネーム、チンシャエールさん、来週はまさにおっぱい祭りっすね。メールはなくさないようにおっぱいに挟んでもらっておきましょう。いやみやなー。確かに、でもね、ベッドインの二人のね、おっぱいに挟まれてる人ね、ビッグネームばっかりやからね。さっきも横山健さん、剣バンドのね、横山健さんが挟まれてる写真とかも上げてる人おったけど、もう、名だたる人たちが、このベッドインのパイオツに挟まれてるからね。だから挟まれたから私売れたんかもしれない。そういうご利益のあるおっぱいかもしれないっていうね。ありがたいですよね。じゃあ、テーマメール行きましょうか。今日は嫌味な一言です。ラジオネーム、欲しいものは欲しいもさん。僕は高校生の頃、とある女の子に、目はかっこいいね、と言われました。目はの一言に嫌味がたっぷりつけられていました。美味しいね、たっぷりついてるね。このね、和の話したことあるよね、ここで何回も。ないかな。和っていう接続詞はマジで気をつけて、テニオ派の中でも和は一番危ないからね。何やったかな、その、二人並んでて、何々ちゃんは、すごいおしゃれだよね、って、二人横並びでおるときに和って絶対使ったらあかんからな。何々ちゃんおしゃれだよね。もう、スレスレでギリアウトなぐらいのに、その A ちゃん B ちゃんおったら、A ちゃんはおしゃれだよねって言うと、B はおしゃれじゃないって勝手になってるからね、それ。そんなつもりじゃないよ、じゃないね。わっていうのはその意味をすごく含むからね。とても危険な一言。気をつけてね、本当に。わーわー。腹立つよな。ラジオネーム、チンシャエル。職場体験で行った幼稚園で子供たちからブスと言われたことを友人に嘆いたら、子供は正直だからねと言われました。そう、深い意味はないねんで、多分この友達も。まあこれ嫌味っていうか、マジなんだろうな、あって思ってるな。これ言った瞬間にフォローのつもりで言ってるけど、言った瞬間にあってなってるよな。おもろ。それ、これ言われた時になんて返すん？とりあえず、とは言うな。って言うな。ラジオネーム、声変わり前の野球部さん。以前、バイト先の飲食店で後輩が皿を割ってしまった時に、大丈夫？怪我してない？と、とっさに声をかけたところ、奥にいた店長が嫌な顔で、店が大怪我だわ、と言ってきました。 皿を割った後輩は悲しい顔をしていました。店長を大怪我させてやろうかと思いました。そんな大怪我じゃないもんな、皿一枚割れたぐらいでな。それで店員が、貴重なバイトの一人が嫌な気持ちになって、バイト行きたくないわって言って、もうごめんなさいバイト辞めますって言って、そういう人手が足りなくなることの方が店にとっては損害がでかいということのリスクを感じれてない店長だということだから、そこで勤めている時間というのも無駄な時間やと思うと、もう店畳んだ方がいいなってなるな。いやー、こういうな、でも言ってまうねんな、多分な、心がな、ちっちゃなってる時はな。ラジオネームゲリラ昆布さん。僕が言われた嫌味な一言は、お茶をこぼしたりした時に母親に言われる、やると思った、です。ええやんな、これ。言うよな、おかんって。ああ、やると思った。これエビチリとかさ、ミートソースとか、そういう時に服に飛ばしたら、ああやると思ったっていうのは、もうこれはわかるな。これでも嫌じゃないけどな、母親に言われるのは。まあ嫌か、ゲリラ昆布まだ若いんかな、もしかしたらな。いやー、全母親が言うから、これ母親は預言者やからな。ラジオネームミドリムシさん。先日、小柄で可愛い友達に、なかなかダイエットがうまくいかないんだと悩みを相談したところ、でも私太れないから逆に羨ましいよと言われました。おそらく彼女は本気で言っていたと思いますが、それが嫌味のようにしか聞こえない自分にさらに落胆しました。これあるあるですよね。これもなんかバラエティの街中のインタビューとかですごくね聞くけど、多分めちゃくちゃおるよね。ただこれ嫌味な一言かもしれませんけど、ダイエットがうまくいかないんだっていう振りを、まあ細身の女の子の前でしたら、これは返ってくる確率高いから、打率的にはいい球を投げてもうてるっていうのもあんねんな。うん、絶対にそれを返してこうへんっていう人を選んで投げるのもまた嫌な感じやしな。いや、ちゃんと嫌味やし、これはなんか普通に嫌味言われてんじゃない？嫌味のつもりなくて言ってんじゃなくて、ただの嫌味じゃない、これは。うん。太れないから逆に羨ましいよっていうのはね。うん、全然落胆する必要ないんじゃない？うん、それは嫌味の打ち合いやから。嫌味のキャッチボールしてるから大丈夫やと思うね、それ。うん。ラジオネーム、チワワの空振りさん。好きなアーティストのミュージックビデオをリビングで見ていたら、母親に、この人たちの曲って全部同じに聞こえるんだよねと言われて、カチンときた僕は、感性の問題じゃないと嫌味を言ってしまいました。わかりやすく落ち込む母親を見て胸が痛くなり、なんでこんな嫌味を言ってしまったんだと反省しています。これもわかるなぁ、なんか友達に言われたら、あ、そう、な、僕は好きだけどねとかで済ませれることを、ちょっとね、牙を向いてしまうよな。感性の問題じゃないとか、まあ若い子の間では流行ってるからなとかさ、そういう謎のな、マウントで嫌味言ってしまうよな。落ち込む、お母さん可愛いやん、めっちゃ。な、嫌味言った後ってなんか自分の心にもしこり残んねんな、言ったったみたいなことになるのってあんまりないねんな。そうやねん。で、それまた思い出して、風呂場で、あーってなんねんな。これ繰り返しやな、人生で。うん。じゃ、ちょっと気分変えて、このコーナーに参りましょう。東京ファーストサマーウイカー。朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っていそうな、私のエロい発言を盗み聞きしたつもりで送っていただくコーナーでございます。早速紹介していきましょう。ラジオネーム、ドリンクバーメモリーさん。ホラー映画を見ようと誘われたウイカさんが言っていました。
あー、見たくない見たくない、個室ビデオの部屋の鏡に映る自分の顔くらい見たくないわ。
なるほど、個室ビデオの部屋に、個室ビデオの部屋の鏡に映る鏡あるん？個室ビデオの部屋の鏡に映る自分の顔くらい見たくないわ。そんないい位置に鏡あるん？個室ビデオ。何用？何用な？パソコンのモニターにな、黒く映ったりとか、 テレビの画面に映ったりとかは。鏡、ちょっと調べてきてもらってもいいですかね。鏡か。何用なんマジで。そんな乱れることもないでしょうし。はぁ、知りませんでした。ラジオネーム藤原元スマブラ参戦さん。ウイガワコランが事件の証拠品を隠している人を炙り出そうとしていました。
あれれ、あのお姉さん、僕がさっきお姉さんのバイブの僕がさっきお姉さんのバイブが振動してたよって言ったら、ちょっと恥ずかしそうにしてたよ。僕が言ったのは携帯のマナーモードのことなのに、なんでだろうね。
なるほどね、飛びっこ入れとったんかということですかね。このな、無音のバイブは発売されないんですかね。仕方ないことか。もでもほんとちっちゃいよね、今のバイブって。ラジオネームてるまえお前さん。え、なになに、どうしたどうしたどうしたどうした、なんて言ったの今。今なんて言ったんだおい、中俺なんて言った、なん、なに、え、いる情報かなって思った、気になった。ディレクターとして、その今のバイブってほんと小さいですよねっていうコメントが、まあ、必要かどうか、ドテラジオにおいて必要かどうかが D としては疑問に思った。いる情報かな。どう思う中俺 D は、近年のバイブの、バイブについてどう思う。小さいと思うんだよな、小さいんだよ、すごいんだよな。ラジオネームてるまえお前。年末の紅白、年末の歌合戦の、けん玉チャレンジを見たウイカさんが言っていました。
あの人ら一回けん玉乗せるためだけに来たん、集団友みたいな扱いやな。
あの、私がほんまに言ったわけじゃないですからね。これはテルマエオマエというラジオネームの化学職人が送ってきたものなので、私は1ミリも思っておりませんので、はい、ご了承くださいね。はい、もちろんもちろん私の発言ではなくて、私の発言のように送ってきているんでね、気をつけろよ本当に。ラジオネーム鮭のメズ博士。AV1 グランプリ審査員の上沼ういこさんが審査した作品のいいところを聞かれていました。
私あなたのねファンになりました。あんなフエラ見たことないです。
この絵はちっちゃくていいのよ。ファンはまあいいけど、フエラは言わない。フエラはなんかテレビの、いいテレビの名前みたいです。フエラ、フエラ、フエラ、あんなフエラ見たことないです。いいね。フエラっていうだけで、急になんか言っていい言葉っぽくなるからいいね。卑猥さが減るね。これからフエラって言ってこう。フエラ。わかるし、意味伝わるし。フエラ。特技、フエラって書こう。特技の欄に。そうしましょう。はい。今週は以上です。まあ、皆さんもね、盗み聞きしたような、発言をたくさんまた送ってください。じゃあ、ここで一曲、電波組インクで、バリサンリパブリック。今日の選曲は、嫉妬するぐらいいいイントロの曲を、はい、2曲選びました。いやー、いい曲ですよ。イントロではつかみなんでね、期待値も上がりますしね。はい、そんな選曲でございました。じゃあメール紹介していきます。ラジオネーム、マロンショートさん。毎週新内さんに映画を見させられている中折 D ですが、今は映画ではなく料理を作ったり、ビリーズブートキャンプやリングフィットアドベンチャーをやるように言われるなど、毎週変な無茶ぶりをさせられています。え？そうなの？へえ、それって、オンエアの中で言われてるわけ？ああ、事前配信のそのね、配信の中でやってるんだ。なんで？なんでやってんの？そんな、何、プレイ？そういうプレイ？その、新一姉様に、あんたこれ見てきなさいって、あんたこれ作ってきなさいって言われて、はい、お姉様、お姉様つって作る企画？なんでそんな無茶ぶりさせられてんの？なんか反応が面白いの？ もともと、うん。その過去の映画を見てくるっていうのが映画じゃなくなって、どんどんどんどんいろんなところに派生していったっていう現状なのね。それ現状としては楽しい？なんかドキドキしてる？どういう気持ちでやってるの？その家でさ、やるわけじゃない。別にそこに言われた時はさ、はい、やります、頑張りますって言えるけどさ、実際にやってる時は一人でやるわけでしょ？別に新内さんがそばにいてくれるわけじゃないじゃない。それをやってる時はさ、やっぱこう、ムラッとしてるわけ。ムラッとするかなんかこう、あ、また新内さんに怒られてしまうぞとかいう、おおってなってやってんの？一人で。一生懸命頑張るぞっていう。仕事だって思ってやってんの。これがディレクターの仕事だと思ってやってんだ。そうか。わかんないな。すごいね。やっぱ中折 D は素晴らしいね。やっぱ全番組で違う顔を持ってるんだね。それぞディレクターの力よ。ラジオネーム、なめこの時は赤味噌、マザーオブウルトラさん。こちらテーマメールですね。嫌味な一言。独身の頃、友人と伊豆に旅行に行った時、立ち寄った古民家カフェでところてんを食べた時に、店のおかみさんに、あなたたちみたいな若い子たちはお料理なんてしないのよね。パスタのソースだってレトルトとか使うんでしょ？うちのところてんのソースは自家製なのよ。と言われました。飲食店の人に料理のマウントを取られるという謎の体験でした。なるほど。まあね、店のセールスポイントとして言ったつもりが別に若い子ってくくって下げなくてもいいのになっていうね。まあでも、伊豆の古民家だからそんな毎日人がめちゃくちゃ来るわけじゃないから喋りたかったんでしょ？ね。そういう時はなんか、やっぱ年配の人のそういうのはなんかもう甘んじて、はいはいって受けたくなるよね。うん。いや、でも腹立つな。ラジオネーム、同じ釜の釜飯さん。バイト先の先輩に、仕事するの早くなったね、と言われるんですが、仕事が早いねとは固くなり言ってくれません。これって嫌味になりますか？仕事するの早くなったね。仕事するの早くなったねと仕事が早いね。あー、難しいねこれ。仕事するの。ん？仕事をするんだよね。仕事が早いんじゃないんだもんね。仕事に取り掛かるまでって意味でもないよね。うわー、これ、うわー、真偽だ。仕事するの早くなったね。仕事するの早くなったね。仕事早くなったね。いや、確かに仕事が早いねって言われる方が、何倍も嬉しい。仕事するの早くなったね。言う？前は遅かったってことが言いたいのか。でも、仕事が早い、仕事が早くなったねっていうのも別にそんな嫌じゃなくない？仕事早くなったねって遅く、前が遅かったとしても。仕事するの早くなったねっていう、なんか動詞になる、仕事が名詞になった瞬間にムカつくんだ。仕事する、そうだね。仕事が早いねだと、そうだね。うわー、日本語むずない。日本語めっちゃ嫌味言いやすいやん。英語の嫌味ってなんかアメリカンジョークっぽい、なんか、そういう、なんか例えっぽい感じで嫌味言うことが多いけど、日本語ってこのテニオファとか表現で嫌味言えんだな。すごくない？嫌味大国じゃん。逆に誇り持っていいね、じゃあ。いかに美しく嫌味を言えるかっていうところを極めていったら多分日本語の達人になれるぜ。そういうラジオを目指そう。嫌味なラジオ。
性格の悪い遊び。リスナーの皆さんが密かに楽しんでいる性格の悪い遊びを教えていただきます。では早速紹介していきましょう。ラジオネーム、もののなくしこさん。フリマアプリでお値下げ不可ですと書いて出品しているのに、こちらの商品はお値下げ可能ですか？というコメントが来た時、返信も削除もしないでそのコメントを放置し、この人はちょっとケチだし注意事項を読めない人ですよというのを広く知らしめるようにしています。まあおるね、おるよ。書いてるのにプロフひなんか筆読みたいな感じで書いてても読んでないやつおるよね。いやけどこれ放置したら、あ、この出品者コメント放置する人なんやって思われて誰も得をしない性格の悪い遊びですよ。気をつけてくださいな、これはな。続いてまいりましょう。ラジオネーム、声変わり前の野球部さん。
インスタを見ているとたまに〇〇なのは秘密という構文で秘密を披露してくれる人たちがいます。僕はそういった人たちの秘密をメモして時々見返すという遊びをしています。今のところこの時間にラーメン食べたのは秘密、トレーニングしたのにおやつ食べちゃったのは秘密、今日は3時間しか寝てないから1日中むくんでたのは秘密など、みんなが知りたくて仕方のないような秘密でメモがパンパンです。これからもわざわざ貴重な秘密を教えてくれる人たちを楽しみにしています。もう最後までずっと嫌味だったわ。性格の悪い遊びも、まあ遊びという括りの中でギッチギチに嫌味詰まってますからね。みんなが知りたくて仕方のないような秘密を、貴重な秘密を教えてくれるって、これちょっとアメリカンな嫌味の言い方だなっていう、なんかさっきミクちゃんにもあったけど、アメリカン的な嫌味は褒めて、人を褒めてあえて嫌味っぽく言うっていうのね、ありますけどね。いいですね。なんか嫌味も世界によってね、やり方が違ったりとか幅を感じて素晴らしい。今日はいい回でした。あ、なんか嫌なテーマだなと思ってたんですけど、みんなの嫌味を聞いてると逆になんかスッとしましたね。いい回です。ありがとうございます。
日本放送ポッドキャストステーション。
あーん、ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間です。この番組はラジオコーのタイムフリーでもう一度聞くことができますよ。レニちゃん乱入のシーンをね、今一度もう一度しがみ直してくださいね。はい、メール紹介しますよ。ラジオネーム欲しいものは欲しいもさん。18時からのバイトだったんで、17時、あ、これテーマメールですよ。嫌味な一言ね。18時からのバイトだったんで、17時50分ぐらいに行ったんですが、年上の社員さんに、あれ？今日の出勤18時半だっけ？と遠回しに、来るのせよを意味する嫌味を言われました。まあなるほどね。まあ、これはでも、ちょっとセンスいい方の嫌味だな。うん。遠回しにね。ね、ラジオネーム、藤原元スマブラ参戦さん。これも嫌味。今日は性格のメール、ちゃんとなくさず読めたね。偉いよ。このメールを懸命に嫌味って書いて送ってくんなよ。それを判断するのはこっちや。嫌味やと思って言うなし。ありがとう。褒め言葉。ありがとうね。あと30秒です。はい。もう、はい。今、中村 D がちっちゃい声で、あと30秒ですって言って、はよせえよ、みたいな。嫌味じゃない、今のはディレクターとしての仕事。もうあとほら20秒だよ。はい。この後4時30分からは、上柳正彦さんの朝ぼら明けをお送りします。そして来週、1月24日はゲスト、ベッドインとデカミちゃんが来てくれます。二人への質問メールをお待ちしております。この後は、アフタートークでお悩み相談です。ここまでのワイトは、ウイポンでした。バイバーイ。